西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もですね、スタジオに西船橋小山ウィメンズクリニックの院長、小山澄江先生にお越しいただいています。で、今日のテーマはエラ検査とエマ検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けしていきます。トシさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きましてゲストはこの方です。西船橋小山ウィメンズクリニックの院長、小山澄江先生です。小山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週もお伺いいたしましたが、なんとこの2020年1月7日にクリニックをオープンされた、開院されたということで、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ぜひリスナーの皆様にクリニックのご紹介お願いします。
はい、当院は、西船橋駅南口から徒歩 2,3 分のところにあるクリニックです。一般不妊治療から人工授精、体外受精などの高度生殖医療を専門としています。お仕事と通院の両立をサポートさせていただきたく、休診日は設けず、土日祝日平日は夜8時まで診療しています。
先週もお伺いしたんですけど、やっぱりその患者の皆様がね、もちろんお仕事されてながらも通院されるっていう方にも、20時、はい、夜8時まで、はい、っていうのはすごくありがたいっていう。うん、
ありがたい話です。で、
先生もやっぱりそこは、はい、会員されるにあたってすごくね、思いがあって、そのお時間までってことなんですよね。
はい。私本当は朝方なんで夜は苦手なんですけども、これは、こればっかりはちょっと仕方がありません。
今日は小山先生と一緒に、エラ検査とエマ検査について、はい、トシさん、お話を進めてまいりましょう。
はい、はい、もう小山先生にはそのやっぱり2年前出会ったところからですね、私たちのエラ検査をご指導いただいておりまして、で、このエラ検査、改めて簡単に説明すると、着床の窓という言葉があります。
はい、
で、卵排卵法規範を移植された際に、その卵が着床する時期っていうのが着床の窓なんですけども、はい、まあ、この時期っていうものがですね、大体7割の方はまあそのあたりにあるんだけども、3割の方にとってはちょっとずれているというのがあると。で、私たちはその時期っていうものを各患者さんに合わせて検査で時期を特定してあげるという検査です。
はい、
で、この検査を本当にアイジェノミクスジャパンができた年に導入していただいてですね、
はい、
ご視聴いただいておりました。小山先生、実際まずお聞きしたいのは、その患者さんの認知度ってもうだいぶ上がってきたかなと私たちもちょっと思ってるんですけど、どうでしょうか。
いや、患者さんはほとんど知らない。
あ、まだ知らない。
はい、知らないです。
もっと発信しないといけない。
いや、本当そうですね。
はい、まあ、反復不整合の方に、行うことが多い検査なので、
はい、
あんまり反復不整合の方ってそんなに多くはない。まあ、
そもそもそう、
はい、はずなので、まあ、そういうのは関係あるのかなとは思います。
はい、あと、ドクター同士での、
はい、
このアイジェノミクスの検査っていうのはやっぱり、はい、話に上がったりしますか。
もうよく、まあ、生殖医療をやっている上位でよく集まるんですけども、
はい、
エラとエマと、検査は今の私たちの最大のトピックですね。
はい、嬉しいです。
まあ、自分たちのところで、得られた結果を、まあ、みんなで持ち合ってお話しし合っているという、まあ、学会の小さい学会バージョンみたいな形でよく話し合っています。
そういうのがあると、なるほど。いや、私たち、はい、いや、実はですね、 まあ、これまだ予定なんですけども、来月のその2月とかもしくは3月あたりに、まあ、ユーザーの会っていうのをしたいなと思っていて、東京都内でですね、でこれは何かというと、そういったエラーエマーリストの検査を使用してもらっている先生たちに向けての会です。やっぱりさっき先生おっしゃったように、やっぱどういった結果で、って話したいんですよね。
はい、そうですよ。
それは私も言われたんですよ、周りの先生からですね。そういった会があった方がちょっとやってほしい、あったら教えてほしいとか、
そうです
ね、そういう声があって、あ、ちょっと今話聞いてよかったです、やろう、
うん、どうしてもその自分たちの症例だと数が限られていますので、他の5、6人で話すと症例がうわって増えるわけなので、すごくいつも有意義に話しています。
なるほど、いやもうありがとうございます。そのエラー検査のですね、成功例をちょっとしたいなと思いますけども、
私がよく覚えているのは、退院で、まあ、10回以上排除をされていた方が、まあ、当院へ、当院というか六本木レディスにいる頃の話なんですけど、六本木レディスに転院されて、それで、まあ、そこで初めてエラー検査を、してみたら、やっぱりその着床の窓が1日ずれていたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で、改めて、その適した、着床の窓に適したところで移植を、したら、まあ、妊娠をされたっていうのがあって、まあ、それが私の初めての成功例だったんですけど、やっぱりずれていたんだっていうのが印象ですね。
年齢とかも、
はい、それが年齢がですね、やっぱり40歳前半の方で、だからその間に 2,3 年ぐらい単位でやってるんですよ。そうなんですよ、だから初めからこの検査をしておけば、
その時に、
はい、
もうね、
解決できたのかなっていう ふうに思ったので、やっぱりその40歳前後で、妊娠可能期間が限られている方に対しては、初めに検査を取り入れてもいいのかなっていうふうに思いました。
いや、私ですね、やっぱその、まあ、今回10回、ね、以上されてる方で、はい、やっぱり一回一回期待を持って移植を受けるわけじゃないですか、はい、苦しいですよね、
はい、
うん、2回3回までが僕ね、なんかやっぱ苦労なことって大変なことで、3回は僕の中ではこう一応ボーダーというかあって、はい、これ4回5回になるとちょっと頑張らないとって、こう踏ん張らないとって思うんですよね。
そうですね、
10回ってなるとちょっとね、
はい、
いや、もっと早くあったらっていうのと、まあ、私たちとしてもそういった本当にエラー検査がどこのクリニックさんでも受けれるような環境に早くしないといけないなっていう思いもちょっと思いますね、
はい、やっぱり料金が少し、
そう、
まあ、高い部分があるの で、初期検査にちょっと入れちゃうと、そういうことをしなくても妊娠できる方っていらっしゃるんで、
おっしゃると、
はい、やっぱり年齢が高い方はやっといた方がいいのかなっていうふうには思います。
うそうですよね、はい、まあ、取れる卵も限られるってもありますし、はいはい、
で、まあ、やっぱり 3,4 回反復ステークをした後だと、もう半年ぐらいやっぱり経っちゃってますよね。
そうそう、
はい、その期間がちょっともったいないっていうのがありますね、
やっぱりこう妊活する期間の短縮するためっていうのもやっぱ発酵ですね、
はい、
実感としてそれがなかなかこう伝わりにくいかもしれない、やっぱり最初私は妊娠するだろうと思ってたわけだし、はい、
そうですね、
なるほど、はい、でも無事エラ検査で妊娠されたっていうのは最初はとても嬉しい限りです、はい。
さあ、引き続き西船橋小山ウィメンズクリニックの院長小山澄江先生にお越しいただいております。さて、前半はエラ検査についてお話を伺いましたが、はい、後半はエマ検査、
はい、はい、そうです、エマ検査、これは子宮内の細菌層を網羅的に、調べる検査です、
はい、
この検査はですね、2018年の6月から、スタート、した検査になります、
はい、
で、ようやくいろいろもう、まあ、症例も増えてきてですね、私たちも、あ、こういったケースがあるのかとか、うん、あ、こういったケースがいろいろこう見えてまいりました、で、その中でやっぱ一つ大きく分かってきたのはですね、子宮内の細菌層っていうのはやっぱり数年前までは、まあ、無菌だとやっぱ言われてた時期がありましたと、で、この次世代シーケンサーっていうのが登場してきて、微量な菌であってもこう増幅して見ることができる。で、この方法ができてきてからですね、やっぱり各研究所、私たちの会社の研究室でもそういったのが見れて、で、論文として報告して検査として登場したわけですが、やっぱり菌はいる方が多いんです。で、 じゃあいない方っていうのはどれぐらいなのって見てみるとやっぱり2割ぐらい、本当に無菌でほとんどいませんよっていう方は2割ぐらいです。で、この無菌ですよっていうのも結構言葉で言ってしまうと、じゃあ菌はゼロなのかってなるんですけども、まあ、実際はゼロではありません。ボーダーラインを設けてます、もちろん。で、この数値以下であれば、これはもういないというふうに私たちは判断する。そういう意味です。
はい、
で、ただそういった方たちが2割ぐらいやっぱりいらっしゃいます。で、プラス、じゃあちょっとだけ菌がいますよっていう方がまた2割ぐらい。で、これだけで4割ぐらいなんですよね。はい、で、そしたら残り5割はやっぱり菌は結構いてですね。じゃあそれに対して私たちが言ってるのは、まあ、ラクトバチルス菌が9割以上あった方がよりいいですよという話をしてます。
はい、
で、一年経って出てきて分かったのが、いろんな問い合わせが、こう、私たちの方にももちろん来るので、
はい、
そうすると、無菌はダメなのかっていうことです。
あ、
うん、これは私たちは予想だにしなかったんですけども、無菌は悪いと思ってないです。もうそもそもの、話をすると、ラクトバチルス菌がいた方がいいっていうのは、なぜいた方がいいのかっていうと、はい、まあ、酸性環境にしてくれるからと。はい、で、酸性環境にしてくれる何がいいってなると、悪い菌が入ってきた時に、悪い菌は中性やアルカリ性でこう生きていく、生着するので、まあ、それがないような環境、もし入ってきても守ってくれるのがいいと思ってるんで、無菌は決して悪いわけじゃない、無防備かもしれないけども悪い意味ではないですよと。ついこの間、これもまた最近増えてきた質問で、私たちのエマ検査はラクトバチルスだけが分かるんですよねっていう来たんですね。
はい、
そうではない、なくてですね、網羅的にお調べします。その中でラクトバチルスの割合を重視して、こう数値としてレポートに出しているだけであってですね、全体を見ています。で、全体を見た上で、私たちは網羅的に調べて、かつそのいろんな細菌のヒエラルキーを見ているので、この菌がいたらラクトバチルスに負けてしまうとか、この菌なら大丈夫とか、まあ、そういったのを見た上で抗生剤の提案とかしているんです。先生、ちょっとそのあたり、私たちのエマ検査に対して思いとかですね、はい、ちょっと喋りすぎました。
いい、確かに無菌の方っていらっしゃったんですよ。
います。
なんでその時これはいいのかなって確かに悩みました。
そうですよね、
はい、
実際そうで、無菌でこれってどうなんですかっていうのは問い合わせを私たち患者さんからもらいます、
うん、
それで私たちも気づきました。あ、そういうふうにやっぱ反応するんだと、思いました。で、私たちは、まあ、推奨としてはラクトバチルスの実剤を、うん、まあ、入れた方が、まあ、ベターなんじゃないですかねっていう話をさせてもらってます、うんうん、
はい、そうしました、
そう、なかなかこのラクトバチルスの実剤っていうのが購入が日本では難しくてですね、まあ、もうサプリメントでしか販売されてなくて、うん、まあ、唯一医師免許を持った先生方がですね、海外の輸入業者を通して海外のものを輸入するしか手はなくてですね、なんかもっと簡単に手に入ればなと思うんですけど、まあ、ヨーロッパならたくさんメーカーさんあって、はい、
そうですよね、それで私実は乳酸菌の実剤をアメリカから取り寄せることにしたんですよ、六本木リースで、
ね、
はい、やってる時にすごく不便だったので、患者さんに買ってくださいねっていうのもちょっと乱暴な話なんで、
うんうん、
今回はちょっと知り合いがいたので、アメリカから買いました。
あ、
はい、
それは
なのでこちらで出すことができると思います。
ありがとうございます、はい、やっぱりですね、私たちも先生の方から処置してほしいっていうちょっと思いはあります、はい、でもそうしていただきありがとうございます、はい、
ただなんかラクトフェリンっていうのも有効だっていうふうに
言われてますよね、
はい、
実はそれもちょっと私今日話したかったんですけども、ラクトフェリンはですね、そのラクトバチルス菌のご飯と思ってもらったらいいと思います、なので無菌だった方にラクトフェリンを渡してもですね、ラクトバチルス菌は増えない、いないので、なので両方使ってもらうのが、一緒に使ってもらうのがいいと思います、
うんうんうん、ですね。
先生、このエマ検査の方ですけれども、やっぱり患者さんへの認知度とかドクターの皆様への認知度って、今このエマ検査に関するとどのぐらいの割合で皆さんご存知なんでしょうか。
エラアイジェノミクスさんのところだと、エラ検査とエマ検査、アリス検査ができるっていうのが、もう、よくお話聞いてると思うので、
はい、
エラ検査を取り上げるところは大体知っていますね。
そうですね。はい、おっしゃる通り。まあ、一度の検体で、まあ、全部一緒にできるので。
はい、そうですよね。はい、で、患者さんはやっぱりそのドクターから の情報がないと分かりえない検査ですよね。
ええ、ええ。 このあたり私たちもですね、もっとですね、雑誌を通して、患者さんが読まれる雑誌を通してですね、私たちよく今、志音社の I wish ママになりたいですね、とか、あとジネコさんの方にいろいろ記事を載せさせてもらっていますので、そちらの方でもっと力強く、発信していきたいと思います。ラクトバチルスの実在についての使用方法、使用期間ですね、はい、先生ご存知ですか？私たちが推奨する、
はいまあはいはい、明確なガイドラインがまだできてないので、だいたいこういう感じで使ってるなっていうのを学会で聞いたり、はい、みんなで話し合って、はい、他の医師と話し合って決めているんですけど、だいたい生理が終わってから、移植日まで使うことが最近で多いようです、
もう私たちもそのように、推奨させてもらっています。でよく売られているものですね、10粒だったり7粒だったりこう数がバラバラなの でもし足りないなっていう動きは、まあ、移植日から遡ってその入ってる分ですね、使ってもらったらと思っています、でよく僕は無菌だったら1周期だけ足りますかって話もありますけども、その日はまあ2周期使ってもらったり、また多かったら3周期とかもあるかもしれませんが、まあ、そのように使ってもらったらなというふうに私たちはお願いしています、
じゃあ最後になるんですが、先生、小山先生、ぜひリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
不妊症治療は、早めの対策が必要ということは間違いありません。特に高齢の方についてはすごく時間との勝負とも言っても過言ではないと思います、当院では、丁寧で誠実な診療を行うことを目指していますので、妊娠や不妊症でお悩みの方はお気軽に、相談に来ていただければと思います、
先週も少しお話ありましたけども、無料でちょっとご相談みたいな、そういうタイミングもあるんです
ね、培養士とナースによる無料カウンセリングを毎日行っていますので、ぜひ電話で予約をしてご覧ください。
2週にわたってご出演いただきました、西船橋小山ウィメンズクリニック院長小山澄江先生でした。小山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。 ERA 着床の窓で検索。さてお時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパンのトシさんと、西船橋小山ウィメンズクリニックの院長小山澄江先生と一緒にお届けしました。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。またポッドキャストによる配信も行っています。 FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。